ではお伝えしてまいりましょう。はじめに12月4日から10日は人権週間です。みんなで気づこう人権の世紀をお届けします。考えよう相手の気持ち、育てよう思いやりの心。すべての人間は生まれながらにして自由であり、かつ尊厳と権利とについて平等であると謳った世界人権宣言は、基本的人権と自由を尊重し確保するために、世界のすべての人々と国々とが達成すべき共通の基準として、昭和23年1948年12月10日の国連総会で採択されました。今年で61周年を迎えます。人権は人が人として生きていくために守られなければならない基本的な権利です。自分がかけがえのない存在であるように、他人もかけがえのない存在です。12月4日から10日は人権週間です。この期間に人権について考えてみましょう。21年度人権週間強調事項。女性の人権を守ろう。子どもの人権を守ろう。高齢者を大切にする心を育てよう。障害のある人の完全参加と平等を実現しよう。ブラック差別をなくそう。アイヌの人々に対する理解を深めよう。外国人の人権を尊重しよう。HIV 感染者やハンセン病患者などに対する偏見をなくそう。刑を終えて出所した人に対する偏見をなくそう。犯罪被害者とその家族の人権に配慮しよう。インターネットを悪用した人権侵害はやめよう。ホームレスに対する偏見をなくそう。性的指向を理由とする差別をなくそう。性同一性障害を理由とする差別をなくそう。北朝鮮当局による人権侵害問題に対する認識を深めよう。人身取引をなくそう。と以上です。なお、お伝えした性的指向とは、性的意識の対象が異性、同性、または両性のいずれに向かうかを示す概念です。次に、人権に関する相談をお受けしています。人権擁護委員は法務大臣から委嘱された民間の方で、新宿区には現在12名の委員がいます。1月の第1週を除く毎月第1・第3金曜日の午後、区役所第一分庁舎2階で実施している人権身の上相談や子どもの人権啓発など、さまざまな活動を行っています。人権に関する悩みをご相談ください。では、区の人権擁護委員、敬称を略して50音順にお伝えします。飯島康文、井上美奈子、岩佐忠道、加藤重幸、金井重彦、木沢克幸、河野恵美、佐野栄三郎、中村博子、野尻信枝、山口幸子、若林康子。詳しいことの問い合わせは本庁舎3階総務課総務係、電話 5273-3505 番までどうぞ。続いて、人権週間の行事をご紹介します。まず、人権啓発パネル展。日程は12月3日木曜日から11日金曜日午前8時半から午後5時まで、土曜日日曜日は除きます。また8日火曜日は午後7時まで、11日金曜日は午後4時までです。会場は区役所本庁舎1階ロビー。内容は人権啓発パネル、人権作文、子どもたちが育てた人権の花の報告パネルなどの展示。お問い合わせ先は本庁舎3階総務課総務係、電話 5273-3505 番です。次に、夜間人権ホットライン。まず、区主催。日時は12月8日火曜日午後5時半から7時まで。相談専用電話番号 5273-3648 番。相談時間は15分程度。お問い合わせ先は本庁舎3階総務課総務係、電話 5273-3505 番です。また、東京都人権啓発センター主催。こちらは12月4日金曜日午後5時から8時まで。 相談専用電話番号 5824-0841 番と0842番、相談時間は10分程度。お問い合わせ先は東京都人権啓発センター、電話 3871-0212 番です。こちらまでどうぞ。続いて東京都等主催行事、まず1、トーク&コンサートと映画の集い、12月7日月曜日午後1時半から5時10分まで、1時会場です。内容はトーク&コンサート、音楽と共に生きる、川端成道バイオリニスト、それと映画送り人上映です。時間は130分、日本語字幕付きです。会場申し込みですが、当日直接ルネ小平へお越しください。場所は小平市御園町 1-8-5 です。先着1229名です。次に2、公演と映画の集い、12月9日水曜日午後1時半から5時10分まで、1時会場。内容は公演片足切断からの復活、鈴木徹、北京パラリンピック男子走り高跳び代表、それと映画送り人上映、130分、日本語字幕付きです。会場申し込みですが、当日直接豊島区東池袋 1-19-1 豊島公会堂へお越しください。こちらは先着802名です。いずれも費用は無料。お問い合わせ先は東京都総務局人権部、電話 5388-2588 番、ファックス 5388-1266 番、または東京法務局人権擁護部、電話 5213-1365 番へどうぞ。なお託児があります。東京都総務局人権部へ予約をしてください。手話通訳、要約筆記もあります。次に、自殺について考えるシンポジウム、一人で悩まないで、働く世代の自殺防止。今年1月から6月の全国の自殺者数は 17,076人と、昨年同期に比べて 4.7% 増え、年間の自殺者数は過去最悪の 34,427人に迫るペースです。自殺の多くは社会的な支援により救うことができます。大切な命を地域で支え合うことについて共に考えてみませんか。日程は12月12日土曜日午後1時半から4時まで。会場はタンス町15、牛込タンス区民ホールです。内容ですが、基調講演、一人で悩まないで、働く世代の自殺防止。講師は青森大学教授、エッセイスト、ジャーナリストの健城美恵子氏。またパネルディスカッション、地域で取り組む自殺対策、心と命のセーフティーネット。コーディネーターは慶応義塾大学教授の大野豊氏。パネリストは NPO 法人東京自殺防止センター西原由紀子氏、またホーテラス東京阿部啓太氏、ハローワーク新宿川東哲夫氏です。費用は無料。申し込みは電話かファックスに記載例の通り記入し、第二文庁舎文館1階健康推進課健康企画係までどうぞ。電話 5273-3494 番、ファックス 5273-3930 番です。先着300名。なお定員に達しない場合は当日の参加も受け付けます。手話通訳をご希望の方は12月3日木曜日までにご連絡ください。続いて中学生の人権作文をご紹介します。平成21年度全国中学生人権作文コンテスト、東京都大会。時代を担う中学生に人権尊重への理解を深め、豊かな人権感覚を身につけてもらうことを目的に、東京法務局、東京都人権擁護員連合会の主催で実施しました。区内の応募作品10校1023編の中から区代表4作品と参加校代表10作品が選ばれました。区代表作品は東京都大会265校35,543編応募で、次の各賞を受賞しています。東京都大会優秀賞の作品と各賞の方をご紹介します。 東京都大会優秀賞、大切なこと、四谷中三年、勝又志穂さん。東京都大会作文委員会賞、心のバリアフリー、西富山中1年、杉本由香子さん。生きる力、西早稲田中3年、大内信子さん。私の妹、東京韓国学校中等部1年、新寸音さん。各校の優秀賞、差別がなくなる日まで、牛込第一中2年、友永桃香さん。アイヌの人々に関する問題、牛込第二中2年、辰野春菜さん。心のバリアフリー、牛込第三中3年、高橋明さん。触れ合い、四谷中3年、大石源さん。輝き続ける社会、西早稲田中3年、白鳥彩香さん。外国人、落合中1年、麓正人さん。いじめというもの、新宿中3年、小島萌奈さん。戦争が教えてくれたこと、西富山中3年、イム・スーヨンさん。互いを認め合って、西富山第二中3年、斉藤あゆかさん。善と悪の意味、人間の存在、東京韓国学校中等部3年、パク・ソンジュンさん。以上です。作文を選考した新宿地区人権擁護員選考委員会の公表です。日常の中で体験したことを新鮮な視点で捉え、感じたことやこれからの自分の在り方を素直で感性豊かに表現した作品が多く、深い感動を覚えました。では作文をご紹介します。東京都大会優秀賞、大切なこと、四谷中学校3年、勝又志穂さん。私には6歳離れた兄がいます。カラオケと電車が大好きな兄です。私にはかなわないほどの記憶力を持っています。これだけの情報だと普通の21歳の青年を想像すると思います。想像と現実の違いは、兄は知的障害者であるということです。小さい時から私は兄が嫌いでした。兄が私に対して何か言ったりとかやったりとかいう理由ではありません。ただただ嫌でした。兄と外出するとキーの目で兄を見る人が大勢います。歩いていてすれ違った時、相手の兄を見る目がとても嫌です。珍しいものを見るような、中には凝視する人もいます。兄を見下したような、中には汚いものを見るような視線です。あるいはとてもかわいそうな、哀れなものを見るかのような視線もあります。そんな視線を受けても全く気がつかない兄に対して怒りすら覚えました。電車に乗った時、兄が空いている座席に座ると、両隣の人がすっと席を立ってしまい、混んでいる電車の車内で兄の座っている両隣がぽっかりと空いているということがありました。外出するたびにこんなことばかりで、すべての原因は兄だと思っていました。こんな兄がいるから、いつも私が嫌な思いをし、恥ずかしい気持ちになるんだと決めつけていました。だから兄を理由などお構いなしに嫌いになり、他人のような態度をとり睨みつけていました。ある日、バスの中で幼稚園生くらいの男の子が振り返ったまま兄を凝視し始めました。いつものことでしたが、その時はその子供の母親らしき人がちらっと兄を見て、その子供の態度に何の関心も払いませんでした。当然子供はずっと兄を凝視したまま、目的地までそのままでした。私は無性に腹が立ち、母に小声で、お兄ちゃんなんかいなければいいのにと言ってしまいました。母はその時は何も言いませんでした。ただ悲しそうな目をしただけでした。帰宅し、母から呼ばれ、兄のいない部屋で、あなたがお兄ちゃんのことで嫌な思いをしていることは謝るわ。お兄ちゃんを嫌いになることはあなたの感情だから、良い悪いは言えないけど、なるべく嫌いになってほしくないし、何よりもお兄ちゃんの存在自体を否定してはいけない、と言われました。 嫌いになるのは仕方ないけど、その存在を否定してはいけない。簡単なようでとても難しい言葉でした。私はどうしたらいいのだろうかと考えました。道徳の時間に教科書を開いたら、そのページにヘレン・ケラーの言葉が載っていました。人間を変えるものは環境ではなく、人間自身の内なる力である。どんなに嫌いであっても、その存在を否定しないためには、その人の良いところを見つけるようにすればいいのではないかと気がつきました。そして実行するようにしました。今では兄のことは嫌いではありません。きちんと挨拶をし、お願いします、ありがとうございますを言えることは素晴らしいことだと思います。町ではいろいろな障害を持った方々を見かけます。私はそのような方々を見ても偏見を持たず、忌み嫌うようなことはしません。人間として生まれた以上、どんな人も同じだと思います。違うのは障害があるかないかではないでしょうか。障害がないからよくて、障害があるからダメという両極的な考えが支配しているように感じます。障害の有無だけで人間としての価値までも決めつけてしまうのはおかしいと思いますし、またそれを許す社会もおかしいと思います。人間はみんな同じです。自分と違うから排除しようと考えるのではなく、みんなみんな同じ人間だけど、それぞれ違いがあって当然なんだと考えるべきだと思います。そのためには相手の気持ちに寄り添うことが大切だと思います。人権を尊重するということはとても難しそうな印象を受けます。何をどうすればいいのだろうかと悩んでしまいます。どんな人も同じように大切にされ、同じような扱いを受けることではないでしょうか。社会ではバリアフリー化が進んでいます。それはとても大切なことです。でも目に見えることばかり変えても、みんなの心の中が変わらなければ、ただ形を整えただけで偏見と差別を助長してしまう結果になると思います。兄のように一見無力に見えても、その存在から相手を慈しむ心、見返りを求めない愛情の深さ、支え合うことの大切さを引き出してくれます。このことは人として生を受けた時から備わっているものだと思います。大切にしていきたいと思っています。以上です。お問い合わせは本庁舎3階総務課総務係、電話 5273-3505 番までどうぞ。以上、みんなで気づこう、人権の世紀をお届けしました。次に平成22年度予算見積もりの概要をお知らせします。区では現在平成22年度の予算編成作業を進めています。今回は第一次実行計画20年度から23年度で取り組む事業の一部について、22年度予算見積もりの概要をお知らせします。予算編成の流れです。21年9月1日予算編成方針を発表。9月上旬から10月上旬各部の予算目途額の算定、10月上旬から11月上旬各部で予算見積書の作成、11月上旬各部が予算見積書を財政課へ提出、11月上旬から中旬各部長から区長へのプレゼンテーション、情報公開11月25日区長査定、こちら12月下旬22年1月中旬予算案の決定、1月中旬から2月上旬予算書の作成、2月中旬予算案の区議会への提出、情報公開2月下旬と。以上です。予算編成の流れでした。ではまず町づくり編です。1、区民が自治の主役として考え行動していける町。共同事業提案制度の拡充356万5千円地域を支える NPO や地域活動団体などとの共同を推進します。提案による採択事業数を6事業から7事業に拡大します。 NPO をはじめ地域を支える社会活動団体のネットワークの拡充856万円。新宿区 NPO ネットワーク協議会との連携で仮称 NPO ふれあい広場事業を実施します。次に2、誰もが人として尊重され自分らしく成長していける町、認可保育所等の整備16億1730万3000円。保育所待機児童の解消に向けた整備を推進し、地域の保育需要に応えます。私立認可保育園建設事業助成、中落合第一保育園の建て替え、仮称大京町保育園の建設、また仮称区立東五軒町保育園分園の建設、区立四ツ谷保育園等の改修、仮称私立オルト保育園への運営費補助、認証保育所への支援9億997万円、認証保育所を増設し、さまざまな就労形態やライフスタイルに合った保育需要に応えます。民間事業者への開設準備経費及び運営費の補助、区民の方への保育料の一部助成、学校の情報化の推進8億1200万6000円、校内欄の全校整備など児童生徒の高度情報化社会への適切な対応能力の向上を図ります。新型インフルエンザ対策の推進1655万5000円、医療機関との連携や必要備品の整備など新型インフルエンザ対策を強化します。3、安全で安心な質の高い暮らしを実感できる町、特別養護老人ホーム等の整備2億500万円、特別養護老人ホーム等の建設に助成します。八重町に特別養護老人ホームを開設します。特別養護老人ホーム定員81名ショートステイ定員9名、新宿区勤労者仕事支援センターによる就労支援3億6811万3000円、就労意欲があっても就労に結びついていない障害者、高齢者、若年、非就業者、女性等に多様な就労機会の提供や相談を実施します。建築物等耐震化支援事業4億71万5000円、耐震調査、計画及び耐震補強工事などを助成します。地域防災拠点と避難施設の充実6億9660万6000円、災害情報システムを整備します。屋外拡声支局70局、個別受信機400台、災害時地域本部の異常電源設備を整備します。若松町と角筈。道路公園の防災性の向上9515万円、道路公園の治水対策、擁壁、崖の安全対策を講じます。4、持続可能な都市と環境を創造する町、区民ふれあいの森の整備12億5506万円、乙女山公園に隣接する公務員宿舎跡地を取得し、乙女山公園と合わせて区民ふれあいの森として整備を推進します。道路のバリアフリー化1億2420万円、新宿駅及び高田馬場駅周辺地区交通バリアフリー化整備を推進します。都市計画道路の整備補助第72号線5億194万円、第2期区間大久保通りから諏訪通りの開通に合わせ、第1期区間職安通りから大久保通りの整備を推進します。5、町の記憶を生かした美しい新宿を創造する町、みんなで考える身近な公園の整備2398万6千円、周辺住民との協働により地域の小規模な公園の再整備を推進します。6、多様なライフスタイルが交流し新宿らしさを創造していく町、観光案内制度の整備407万6千円、観光案内拠点の設置を推進し新宿区の持つ産業、文化、芸術など多様な観光資源、魅力を積極的に発信します。歌舞伎町地区のまちづくりの推進 放置自転車対策5715万6000円、歌舞伎町周辺での放置自転車整理指導員による啓発活動を土曜、日曜日、祝日などにも実施します。以上です。さて、平成22年度予算見積もりの概要の途中ですが、これでテープ第1巻の表側が終わります。テープをそのまま裏返して引き続きお聞きください。